皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2012年1月4日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、今年の日本と世界を元気に生きるためにということでお伝えしたいと思います。改めまして皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。この放送もう6年ぐらいになりますね。インターネットで音楽なんかがね、こう、あっという間に配信されるようになりまして、だったらこの、放送ということでね、いろんなお話も流れるんじゃないかと思って、まあ始めたんですけども、以来、その、毎週毎週やっておりまして、もうなんか6年ぐらいやってますね。でもまあ考えてみたら、この間にだいぶ変わったところと変わってないところがあって、不易流行とは、まあよく言いますけども、やっぱ変わらないものっていうのは、その時代を超えて生き残るし、歌方のように消えるものっていうのは、あっという間になくなっちゃうなと。まあそういう感覚を非常に強くするんですね。で、その、今、この元気に生きるための秘訣というのは皆さんそれぞれにこう考えておられると思うんですけども、やっぱその元気ってのはですね、頭、心、腹、三つあると思うんですよね。まず頭で元気になるための方法っていうのは、これはやっぱりその理屈が整ってないと難しいわけですね。だからまあ言ってみればちゃんと収入を得られる仕事があるとかね、住む家があるとかですね、あるいは余計な心配事がないとか、まずその頭で解決つけるしなきゃならない部分というのは、まあそれは解決つけといた方がいいわけですね。でもこれはなかなかその思うに任せないのはこの今の不況とか大変な時期ですよね。仕事だってどうなるかわからない、今あるけど明日はわからない、収入なんかえらい低いと、あるいはなんかいろんな心配事があると、揉め事があるというなのは頭の世界でもうなんかうまくいかないわけですね。でもそういう問題って実は結構専門家が見るとですね、うまくいくことってあるんですね。多くのその人が悩む問題っていうのはみんなに共通していることがあって、例えばその仕事がなくなったらどうしようとか、自営のローン返せなくなったらどうしようかって話もですね、こう実際にそうなった時どうなるか知らないと非常に不安なんですが、ある程度そのもう基本的にやり方って決まってますし、でそういうものを事前にこの勉強して頭に入れとくとですね、ああこうなったらこうして、ああなったらああすればいいんだと、でそれ頭の中で咀嚼するとですね、まあそれなりにこの安心感で出てくるもんなんですね。ですからこの頭で解決できることはしといた方がいいですね。和戦両用の構えという言葉がありますけども、仕事なんかまさにそうなんですよね。幸いにもそのずっと働き続けられればいいですがね、まあ例えば特に大きな会社なんかだとですね、業績がいいのに会社が売られちゃうとかですね、ありえないことが起きるわけですよね。うまくいかないから潰れるんじゃなくてね、うまくいってるから逆に売られちゃったとかですね、それでなんかですね、組織がダブってるからね、クビになっちゃったとかですね、理不尽なことがたくさん起きるわけでしょ。だからそういう時はですね、やっぱりもし会社クビになった時どうしようかと、どんな風に生活をしようかという段取り今から考えておくことが大事なんですよ。要するにね、これは怖いと思うからダメなんで、怖いだとか嫌だとか不安になるからっていうことで頭をね、動かさないことがもっと不安を呼ぶんですね。ですからまず基本的にはですね、頭で解決できる問題についてはいろいろ考えて、で専門家の話はよく聞いて、専門家もね、自分のなんかその商品売るためにね、いろいろ言う人の話聞いちゃダメですからね。まあやっぱりその人のためになってくれるために、物を言ってくれる人に行かなきゃダメ で、大体においてはですね、まっとうなやり方っていうのはそんな変わったやり方じゃないんですよ。なんかね、突然借金がゼロになりますとかですね、突然あなた億万長者になりますとかね、そういうバカなことはこの世になかなかないわけで、ですから、その、まあ、頭で解決つけるときの方法っていうのは、オーソドックスにやればいいんですね。で、二宮尊徳の話をね、思い出していただくとわかるんですけどもね、要するに収入に合わせて支出を決めればいいんですよ。そこがポイントなんです。収入に合わせて支出を決めればよくて、で支出を切り下げるときには工夫をすればいいんです。工夫をして支出を切り下げるんですね。で、この食うや食わずの生活なんとかしたいと思ったら、とにかく貯蓄することなんです。 貯蓄をすることが大切で、その貯蓄の仕方も工夫によって貯蓄をするんですね。でもなんかそんな気にならないことありますよね。もう生活に追われてですね、仕事も嫌で世の中もんざりで、そういう時はまず思想教育から始めます。自分自身の思想を整えるんです。生きている意味、仕事をするしている意味、初めはそんなバカなことと思われるかもしれませんがですね、実際に自分で自分を教育していくとだいぶ変わってきます。実際にそれをやって効果を上げていたのは二宮尊徳でしたね。幕末の本当に荒んだ時代、人々が餓死でね、バタバタ死ぬ時代に、まあ尊徳さんが手をかけたとこだけはね、うまくいったわけですね。ですから二宮尊徳さんの業績なんかもよく、理解しながらですね、荒んだ時代にですね、自立してもう一回自分を立て直していく基本的なですね、方法論というのをね、しっかりそれは学んでいただきたいと思いますね。二つ目はですね、心ですね。心の不安というのは、これはいつもあるんですね。で、心はですから非常にその動きやすいのが特徴で、コロコロコロコロ動くわけです。ちょっとなんかね、いいことがあれば嬉しくなるし、ちょっとなんか悪いことは嫌なことになる。で、ですから心というのは、あんまりですね、コントロールしようと思わない方がいいんですよ。むしろ心っていうのはこの遊びって言いますか、動きがあるところがね、ポイントで。だからその心をやたらにですね、縛ろうとすると、辛いものを嬉しいと思えと言ったりですね、嫌なものをいいと思えと言ったり、怒ったものをね、抑えろと言われると、心を抑えるとなんか今度、体に来ちゃいますよね。だから心はね、むしろざっくばらんでいいんじゃないですか。なんかその今の時代っていうのは心を抑えるようにですね、なんかいつもね、なんかアナウンサーが喋るような丁寧な言葉で物言えみたいなこと言いますが、あれやってるからなんか、体がおかしくなっちゃいますよね。いいんですよ、人が何言ったってですね、何言われたって何言ったって気にしないでですね、人を人とも思わないで暮らしてりゃね、あまり気にならないんですから。本当に必要なことというのは、ちゃんと人の相手に伝わるし、いらないことは途中で消えていきますからね。だからその皆さんあんま遠慮しないでですね、自分で自分のその気持ちに嘘をつかないでね、行動してったらいいですよ。で、その自分で自分の気持ちに嘘をつかないためにやっぱ頭の世界でですね、確実に自分の仕事や生活の基盤をですね、ちゃんと作るってことですね。で、これはダメならあれ、あれがダメならこれ。で、しかもそれはその場所ではなくて未来に対してね、開けるものなきゃダメですよ。やっぱそういうことをですね、ちゃんと頭で考えて、で、行動して、で、その基盤をどんどんどんどんまあ固めていきながら、ね、あとは心はね、まあその時々揺れ動きますから、まあそれはある程度振らしておいたらいいと思いますね。それが人間ですから。で、三つ目一番大事なのは腹ですよね。腹ってのはすごく大事で、面白いですね。英語でもこう直感っていうのは腹でこう決まるって言うんですね。ガットですね。ガッツって、複数形の S じゃなくてガットの方ですね。単数形の方ですね。こっちの方が、まず直感もこれガットなんですね。腹なんですね。日本で言えば、日本語で言えば聖火丹田ということですよね。ここがやっぱり一番大事なところで、理屈を超え、で、感情も超え、最後一つ収まる腹、これを決めとくとですね、まあ人生はあまり苦労がないわけですね。しかしこの腹をこう鍛えるためにこそですね、頭と心が大事で、頭と心をいろいろ動かして、経験積んでくると、まあだんだん腹が座ってくるというのが基本的なことだと思うんですね。で、やっぱりこの生きてる間というのはですね、いろいろその苦労が多いわけです。逆に苦労があるからですね、生きるってことに意味があるわけですね。電気がそうでしょ？電池のプラスとマイナス？電線で繋いでごらんなさいな。あっという間に 大電流が流れて、その電池、あっという間に放電して、すぐ使えなくなっちゃいますよね。その電池は必ずしも、単に電気を流すためにあるわけじゃないってわかりますでしょ？プラスとマイナス間ね、ただ普通に電線で繋ぎがですね、いわゆるショートした状態になって、すぐ、まあ、終わっちゃいますよね。で、やっぱりその電気というのは、抵抗を通すためにあるわけですよ。この抵抗が電球であれば、それがその光を放ち、その抵抗が磁石の力であれば、モーターを回して乗り物を動かしとかね。あるいはこの、その電気の力がですね、言ってみれば、半導体に差し掛かればですね、そこで増幅回路を動かしたりですね、まあ、いろんなコンデンサーであれば、電気を貯めたりね、放電したりして、要するに電気回路を動かして、電気回路がいろんな技を成してくれるわけですね。すなわち、広い意味で言えばですね、電気は抵抗を通るために作られてるんですね。 人生問題なんですね。こう生まれて死ぬまでですね、なんか黙って座ってですね、なんかまるでこの養老院にですね、いるようなことでやったらね、見てみれば人生ショートさせるのと同じで、電池をショートさせるのと同じで、それはあまり意味がないわけですね。で、その苦労をするっていうことにですね、その人生の本当の意味がありますから、その苦労を苦労と思ってるうちはなかなかですね、その本当の幸せって得られないんですよ。で、苦労とか嫌なことは確かに嫌なんです。でもしかしですね、人によってですね、必ずどっかにですね、自分が本当に楽しくなること、うまくいくこと、どっか必ずあるんですね。そこはやっぱりね、突破させるっていうことはすごく大事だろうと思うんですね。で、この自分にとってその得意技というものはですね、決してこれ一時的なものではないんですね。それはみんな誰だってですね、その楽しく宴会やれば楽しいでしょうし、一時なんかね、面白い話聞けば楽しいかもしれませんけども、本当の楽しさとか、本当のその、まあ、喜びっていうのは、やっぱり時間とともに自分が成長していくことによって得られるもんだと思うんですね。自分の成長と自分の喜びっていうのはこれ一心同体だと思うんですよね。まあ、職人さんや芸術家の話を持ち出すまでもなくですね。やっぱり人にできないことがだんだんできるようになってきた。自分にできないことができるようになってきて、人にできないことができるようになってきたと。これはすごく喜びでありますし、そして自分のやってる仕事で本当に人の役に立ったと。みんながその感謝してくれたと、実際に世の中が前に進んだと、まあそういうことを実感したときですね、本当に人はですね、ああいい仕事をしたんだなぁと、自分のね狭いその守備範囲であっても、まあそこ一生懸命頑張ることによって、あ自分もいい仕事をしたんだなぁと、本当の喜びをですね、腹で感じられるようになると思うんですよね。理屈抜きに、そして感情抜きに、ああこれで良かったんだと、やっぱそこまでですね。行くためには多少時間がかかるんですよ。だからこの時間をですね、かけて、しっかりとこの自分を鍛えていくっていうことを、これ若い人でも当然これやらないと、いつまで経ってもなんかですね、あっち好きこっち好きではですね、全然このなんか成長というものがですね、形になっていかないんですね。今の時代の本当に不幸なところはそこだと思いますよ。そうですね、年齢で言えば40以上の人、あれ50以上もっとそうですが、普通の人が普通にですね、結婚して子供を持って家住んでますでしょ？しかし今、どうでしょう？ 20 代、30代の前半から下っていうのはなかなかですね、正社員で働いたこともないし、普通に結婚もできないし、普通に働けないし、っていう人多いでしょ？あれやっぱりすごくね、社会にとって不幸なことなんですよね。やっぱりその社会のシステムを変えちゃって、長い時間かけて人を育てるってことしなくなっちゃったんですね。やっぱりこれリーダーシップの問題なんです。政治や企業のリーダーシップの問題で。ですからその分はですね、これからやんなきゃダメなんですよ。人生にこう遅いってことはなくてですね、まさに今までね、なんかこうあちこちうろうろしてしまった人もですね、これから本当に運の実力をつけなければいけません。それはまさに戦前がそうでしたから、昭和のね、大正の末から昭和の初めにかけて生まれた人っていうのは、もうとにかく若い頃は戦争ですよね。戦争ですから何もないですよ。逃げ回ってですね、なんか変な軍事教練させられるだけでね。で、この戦争終わって、今度10年間は、まあ、10年までいけません。7、8年は混乱の時代でしょう。戦後の混乱期ですもん。六スポーですね、教育だとかね、なんかじっくり物を構えるなんてことできなかったわけですから。でもその人たちが今、どうでしょうか。ね、いい年になってきて、それぞれに自分の人生を作っていってるじゃないですか。だから、始めのうちにですね、なんかうまくいかなくても、後でですね、取り返すってことは十分にできるんですね。でもとにかく大事なことはですね、本当の喜びっていうのは、なんか束の間の刹那的なもの、ワイワイガヤガヤ言うものではなくてですね、やっぱりこの身に染みてじっと感じる喜び、これが本物の生きる喜びですね。まさにその電池で言えば、その電池がですね、ちゃんと意味ある抵抗を通って、プラスからマイナスに電気が流れたと。そして働きをなしたと、電気も役に立ったと、まあそういうことになってくるわけで、ですからやはりその本当の意味でのこの世の中に役に立つという苦労をですね、ぜひしていただきたいと思いますね。で、やっぱりその時にどうしてもこの自分が可愛いっていうですね、その気持ちを一歩超えなければなりませんね。よくそのたらいの水の例え言われますけども、自分の方に水が来ないかと思ってたらいの水ですね、自分で水をかき寄せると。そうするとですね、たらいに当たって水が向こうへどんどん逃げちゃうんだと。ねえ、だから、かき寄せるとすればするほどですね、手元から水がこの反射して向こうへ逃げちゃう。で、反対にその、 向こうに水をですねやればですね、水が手前に逆に戻ってくるわけですよ。これはやっぱりそれ経験したことない人なら分かると思いますね。まあ、経験したことないとなかなかね、そんなバカなと思うかもしれませんが、やっぱ経験した人ならこれすぐ分かる原理ですよね。不況の時ほどですね、大変な時ほど人のためにまず働くんです。人のためにまず働きますとですね、やっぱり自分にみんなどっさりと返ってくるんですね。だからその自分が可愛ければ人を助けるんですね。これがですね、鉄則であります。だから本当なんかどんな仕事でもどんな立場でも誰かの役に立ってるとですね、やっぱりその人って必ず生きる場所を見つけられます。ところがどうしてもですね、俺がって言って万人を敵に回しちゃうことがあるんですよ。もうあいつも敵だこいつも敵だとね、食うか食われるからって言って万人を敵に回しますとですね、これはもう衰退あるのみですね。だからこの今の企業なんかでもね、結局はですね、その変な競争原理を未だにこの引きずってる会社が多いですから、しょうもない競争原理を引きずってるとですね、あるいはなんか成長を急ぎすぎてるとですね、結局はなんかたらいの水を手前にかけ寄せようとして水が全部逃げてっちゃって、何にも残らないというこの悪循環に見事にこれ陥ってしまうんです。これはやっぱりですね、生き方の工夫が足りないということですね。生き方の工夫が足りなくて自分が不幸になってるってことですから、もう少し生き方工夫していただくとですね、これは元気になるんじゃないでしょうかね。で、やっぱりこれから私は日本の時代だと思いますよ。これまだ世界中なんとなく回ってるように見えますがね、バブルの崩壊っていうのはね、IMF の女性の常務理事が言ってるみたいにですね、最後は1930年代の大恐慌みたいになるわけですよ。みんな止まっちゃうわけでしょ。で、みんな止まっちゃって、逃げるのが勝ちっていう人たちがみんな逃げ出しちゃって、世界中ね。マネーにかぶれた連中なんかみんなそうですよ。マネーや知恵にかぶれた連中が。で、そこからの立て直しになりますから、そうなると今度は、本当にですね、その中身のあるとこしかダメなんですね。だから、こう、消えてっちゃうもの全部こう、なくなっちゃったらですね、やっぱ最後日本が残るんじゃないでしょうか。日本が最初に頑張らないと、次始まらないと思うんですね。だから、今本当に日本の実力を持ってる人ってあちこちこう散らばってるんですね。で、この散らばってるリーダーたちが湧き出してこないとね、やっぱダメだと思うんですよ。実はうちの藤原事務所でですね、もう、何年前ですかね、6、7年前から一つのシミュレーションゲームやってるんです。私が作ったゲームなんですが、夏祭りっていうゲームで、まあ冬は冬祭り、雪祭りなんですけどもね、タイトルだけ、まあ季節ごとに変えてるんですが、中身は同じなんですけども、その、本当にみんながですね、この今辿っている経済の過程ですね、自分さえ良ければという、とにかく隣と競争するという段階から、まあそれが極限を迎えてですね、うわ、これちょっとみんなでなんか改めて考え直さなきゃいけないという段階に入って、そして今度はですね、新たなその仕事の喜びを見出すというところまで、3段階の経済のこの動きをですね、そのままこのゲームでシミュレーションしたものをずっとやってるんです。で、藤原事務所のホームページを見ていただきますと、それ、やるって書いてありますから、もし皆さんよろしければですね、まあそれ実際に受けてみてください。とね、こう、すべてが行き詰まったところから、ああ、人が湧き上がってきて、なんか、難関が突破できるっていうのは誰にでも備わってる能力だということをね、皆さん実感できると思うんですね。なんか政治とかですね、企業の運営って特別な人しかできないとみんな思ってるんですね。そんなことはないんですね。あれ特別なことではなくて、まあ実際にそのやってることってすごく地味なことで、で、やっぱりね、本気になった人がやるのが一番うまくいくんです。経営にしろですね、それから政治もそうですね。もうその経営者になりたいとか、政治家になりたいっていう人がやるとですね、変な風なんですよ。もういたたまれなくなってね、もう俺がやるしかないっていう人たちが出てきた時にですね、物事うまくいくんです。で、大体そういう人出てくるんです。で、そういうことは実感できるゲームですから、もうこういう状況ですからね、ぜひ皆さんですね、一度そういうものはですね、勉強してみてください。それから本当にこの横型リーダーシップっていうのは、縦型とだいぶね、やり方が方法論が違うんです。縦型の場合はですね、お言葉ですがっていう言葉言っちゃいけないんでしょ。それから言われたことを絶対引き受けるわけでしょ。で、上に依存しなきゃいけないわけでしょ。でもこれ全部否定するのは横型リーダーシップですからね。言いたいことは言うんだけども、やっぱりみんなで目標を決めて、自分で考えて、自分で行動して、なおかつチームを組むというのはね、これ方法論がちゃんとやっぱあるんですね。で、こういう方法論はですね、もう始まっちゃいますけども、1月から6月まで、うちの事務所で研修やりますから、おいそでやりますんでね、またこれご興味ある方はね、来ていただきたいと思います。どうしてもやっぱりここはですね、横型のリーダーシップをですね、 体で皆さん実践してもらわないと、なかなかこの復興ってできないんじゃないかと思うんですね。世界の立て直しも全部そこに私は行き着くんじゃないかなというふうに思うんです。まあでも最初に申し上げました通りですね、頭と心と腹とこの3つの元気がないとどうしてもここは前に進めません。ですから今ご自身でちょっとね、自分自身を振り返っていただいて、足りないところはね、ぜひ補っていただきたいと思うんですね。でもうなんか世界の人たちも日本の人たちもなんていうのかな、基本的な問題点ってのは今みんな同じなんですよ。世界も生活もね、経済も大体一様化してしまいましたから。だからまず皆さんの問題点ってみんなの問題点でもありますからね、まあそういうところから順番に直していくということが大事だと思いますね。まあとにかく今年もですね、激しくなりますけども元気にね、乗り越えてまいりましょうというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今年の日本と世界を元気に生きるためにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。